柳下
今井のハッシュタグラジオ、柳下今井のハッシュタグラジオ。この番組は
高盛高悦宝来堂の代表で、この夏今井くんにおすすめしたい夏バテ対策食材は、福岡のコンビニとかで売ってるいちご味のかき氷だと思う僕、柳下恭平と、
はい、編集とイベントの会社株式会社鈴代表で、この夏柳下におすすめしたい夏バテ対策食材、食材か商品じゃないです
ね。あ、そうか
なんだろう、わかんないです。モロヘイヤの僕今井勇気が毎回さまざまなハッシュタグについてのんびり話していくポッドキャストプログラムです。
超適当じゃないですか
すいません。
確かに
ネバネバしてる方がいいかな。
ああ確かに、今日はリモートでお送りしてるの で、ね、
はい、
いつも以上にテンポが悪かったらすいません。
そうですね、理由としてはまあ大体毎週同じ曜日に収録してるんですけど、僕らがその日に今週は会社の合宿に出ていまして。
おお、いいですね。
はい、ちょっと蓼科に行ってたので、それに遅れちゃった、はいはい、あのリスケになっちゃったのと、うん、あとじゃあ来週にしてもよかったんですけど、来週は来週で僕が日本にいないという状況になってまして、うん、夏休みをいただくので。
どこ行くんですか？
ロサンゼルスとラスベガスです。
ロスとラスベガス、ロサンゼルスってロスって訳すのに、ラスベガスはベガスって訳すんですね。
確かに、それはロスと近いからかもしれないですね。
ああ、なるほどね。関東市としてのサンタンジェロみたいな。
はい、
何しに行くんですか、アメリカ？
何
しにもないか、夏休みだもんね。
まあそうですね、メインは僕は、まあ、すごくお世話になった先生が一人いるんですけど、
うんうん、
その大学の先生が、まあ、もうリタイアされていて、
うんうん、
で、まあ、こう奥さんと一緒に世界中を結構回ってらっしゃる、
うん、いいな。
でそこにたまにゼミ生を呼ぶみたいな、卒業生を呼ぶ、遊びに来ていいよみたいなことをしてくれていて、うんうん、それの最初がなんか、ね、8年ぐらい前のハワイだったんですよ。
はいはいはい、はい、アメリカ好きだね。
うん、そうそう、そのシステムが始まったのが。
システム、
それは先生がなんかたくさん部屋のあるレジデンスみたいなのを取ってくれてるから。
なるほど、
うん、どうせ部屋が空いてるからおいでみたいなことなんですけど、
はいはいはいはい、
だから宿代は出してくれるというか、ありがたい。それの初回に行くときに選抜メンバーがいたわけなんですね。
ドリームチームですか？
そうで、それはなぜそうなったかって、奥さんは別に僕らが来ることに最初そんなにこう嬉しくわけではないわけ。最初奥さんと仲良くできそうな選抜メンバーが、
はいはい、
ゼミ卒業生70人から3人選ばれて
すごいね
そうそう、
うん、
でその中のまあ、それぞれ役割があったんですけど、
うん、
なんかむちゃくちゃ気が利くやつとか、
うん、
あとなんかもうこぼれ玉全部拾うやつみたいな、
はいはい。今井くんはリサーチャーですか？
僕はそうなんですよ。僕は、うん、人間シリとしていく。
この辺でトイレないとかそういう時に。
そうそうそうそう、
うん、
とか、まあ、主にご飯とかですね。
はいはいはい、
で、まあ、そこから時間が経ってんで、まあ、卒業生を呼んで旅行に行くっていうのはちょっとこれで最後にするみたいな、
うん、
ことで1年前からなんかここにちょっとやっぱり、うん、シリが必要だと
話にな
り、
うんうん、
で、まあ、ありがたく行かせてもらうですけど、まあ、僕は正直そんなに興味のある街ではなかったんですけど、
はいはいはいはい、
逆に言うと言われないといかないだろうなと、
うんうん、
まあちょっとなんかシルク・ド・ソレイユとか見てきます。あと前後にロサンゼルスに行く、それも初めてなので、それは一人で行くんで、
うんうんうん、
まあ、前は大谷選手を見てくる。
ああ、はいはい、
で後ろはまだ決めてないんですけど、まあ、ハリウッドをブラブラするもよし、あるいは世界最大のディズニーワールドがあるので、うん、そこに行くのもありかな。
もうにわかぶるつもりはないんですけど、
はい、
アメリカで見る野球って本当に最高ですよね。
ね、いや、僕一回イチローを見に行ってて、学生の時に。
うんうんうん、
でもね、その時やっぱ下手だったっていうか、こう楽しむのが、
ほう、
ユニフォームこそ着てる 買ってきてたんですけど、うん、なんか敵の選び方とか、
うん、
あとビール飲まなかったし当時お酒飲まなかったんで、
ああなるほど、
かもなんか今思うともったいないな、ホットドッグも食べてないし。
いや、そのいわゆる観光的な地元的な楽しみもありますけど、なんか、はい、アメリカ国技っていう概念があるのか分かんないけど、なんか国技な感じがするというか、
はいはいはい、
なんかシドニーでクリケット見るとか何でもいいんですけど、なんかその国の地元の人が行くところに行くっていう行為が、はい、アメリカにおいては、うん、アメフトよりも僕野球の方が好きかもしれない、
うん
うん、アメフトは本気すぎる気がするというか、
ああなるほどね、
うん、
まあ、バタバタ人倒れていきますよね、
うんうんうん、ああそれはですね、はい、1週間今日じゃあずっとあとは先生のお供して、
そうですね、
いや宿題出してもらえるだけでだいぶいいなそれ、
そう、あとね今ちょっとまあしんどいんですけど興味深いのはその、うん、ラスベガスネバダ州の今気温が最高47度とかなん
です、え37じゃなく
47度、
うん、
しかも湿度ゼロとかなん
で、おー砂漠みたい、
うん、そう今のデスバレーっていう世界一気温が高い場所がネバダ州にあるんですけど、世界一全米一ちょっとどっちか分かんないですけど、
うんうん、
そこ57とかなってるんですって、
57度、
そうで今、そうで今逆に観光客めっちゃ行ってるらしいです、体感したり、それアメリカっぽくていいなと思って
ね、のんきだね、
そう日本は逆だろうな
って確かに確かに、
そうそう、
ね、もう文明の力を使って乗り切るしかないですね、
うん、
じゃあ今回もいきますか、
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、一つ目のハッシュタグは柳下さんの持ち込みで、ハッシュタグジャンボフロマージュです、
はい、ジャンボフロマージュ、まあご存知の通りフランスパンに、まあ、パリジャンとかフランスパンにチーズとハムを挟んだサンドイッチ、
あそれをジャンボフロマージュっていうんだ、
うん、ジャンボンフロマージュかな、
あー、はいはい、
これ僕の持論なんですけど、
はい、
原材料名だけでできてる食い物、うん、飲み物は全部うまいと思ってるんですよ。
はいはいはい。なるほど。
ジントニックをよく例に挙げるんですけど、ハムエッグとか。はいはい、それは、料理名ができるよりも前に、
うん、
完璧な組み合わせだからもう原材料名だけが料理名になっちゃったってことだと思うんですよ。
なるほど。
だから、ジャンボンフロマージュもハム、チーズって意味なんですけど、ジャンボンがハムで、フロマージュがそう、チーズ。要するにハムチーズサンドイッチなわけですよ、
うんうん、
でだから僕の持論で言うとうまいに決まってるんですね、
うんうん、
でそれこそアメリカの話じゃないけど、海外に行った時に、
はい、
米と納豆を食べたいみたいな瞬間あるじゃないですか、4ヶ月とか行ってると、
はいはいはいはい、
で僕、まあ、僕は生まれが日本なので、
うん
うん、和食というか日本人のソウルフードとしてそういうものが欲しくなるんですけど、ただ唯一ジャンボンフロマージュはずっと食ってられるなと思ってて、特にヨーロッパの、
はいはい、
なんかよくできたバランスだなってずっと食べながらいつも思ってるんですよ。
え、フランスパンにハムとチーズ、
うん、そうです、もちろんそのチーズ、ナチュラルチーズが好きだとかチェダーチーズはあんま使わないな、まあハムも生ハムじゃなくて、まあいわゆる、ボンレスハムというかまあ、いくつかルールはあるんですけど、基本ハムとチーズをただ挟んだだけ、うん、あとバター、うん、
それは国内だとどこで食べれる、大葉カナルとかで食べれるんですかね。
大葉カナルでも食べれると思うけど、僕がよく食べてるのはビロンか、
ああビロン、
メゾンカイザ
ー、はいはいはい、
が好きで、特に神楽坂のメゾンカイザーで、
はいはい、
なんか最近ちょっとメゾンカイザーのパンの味が変わった気がするんですよ。良くなった、美味しくなった気がするんですね。ちょっと気のせいかもしれない、
うん、
これ僕の、
うん、
で最近メゾンカイザーのジャンボンフロマージュを食べてるんですけど、美味しい美味しいっつって、
うんうん、
なんか今日食べたジャンボンフロマージュが決していまいちではないんだけれども、
はいはい、
いつもとバランスが違ったんですよ。 ちょっとチーズが前に来るというか、
はいはい、
でまあめちゃめちゃ雑な言い方すると、
うんうん、
パンに切れ目入れてチーズとハム挟むだけじゃないですか、
はいはい、
要は、
はい、
でもやっぱりそこにも技術というかセンスというか勘どころが多分あって、
うんうん、
おにぎり一つとってもやっぱ美味しい人とそうじゃない人いるじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、美味しいまずいとは言わなきゃなんかやっぱ違いがあるじゃないですか、
うん、
あとサブウェイのサンドイッチとかも妙に美味しく作ってくれる人とかたまにいません？
はいはいはい、あ確かに、
なんか材料一緒だけどなんか作り方でこんなに味って変わるんだなみたいなことを、
うん、
まあ美味しいですけどね、どれも美味しいんですけど、なんかジャンボンフロマージュってよくできてるし、こんなにシンプルなものでもチーズの重ね方とかでチーズの味が前に来たり、うん、マスタードを控えすぎると今度はハムが分かんなくなるみたいな、なんか塩味と酸味のコントロールみたいなのを多分やってて、
はい、
いやーやっぱり奥が深いなというか、
うん、
食べる方が楽ですね、作るよりも。やっぱりこういうシンプルなものはプロが作るもの
を、なるほどね、
うん、
やっぱシンプルなものほどその素材が出ちゃうんですかね。
そうだからうまいカレー屋って結局米がうまかったりしますよね、ちゃんと。
ああ、はいはいはい、
カレーももちろん美味しいんだけど、なんかちゃんとお米が美味しいみたいなのとかがやっぱ大事なと思うけど、やっぱジャンボンフロマージュも当たり前だけどパン美味しいの大事だなって。しかもちょっとなんていうかな、硬いとこと柔らかいとこのなんか噛み心地のバランスとか、うん、あれ切れ目がなんていうかな、真ん中にスパッと入れるパターンもあるんですけど、ちょっと真ん中を外すパターンがの人も多くて、
ほいほい、ほいほい、
どこに切れ込み入れるかとかでも味が結構変わる。かまぼこみたいなもんですね。かまぼこもなんか鈴廣さんだったかな、
ああ
9ミリがいいとか11ミリがいいとかいろんなあるじゃないですか。
はい、あのなんだろう、決めてますね、あの鈴廣は。
そうそうそうそうそう、
これがなんだろう、そのサイズで売ってたりもするし、
うん、でもあれもなんか同じかまぼこでもなんかおうどんとかこうそばとかにあったかいやつに入れるときはちょっと薄く斜めに切った方がなんか染みて美味しいみたいなのがあったりとか、うん、なんか包丁の入れ方ただ挟むだけの中にもいろんなものがあるなと思いながら、というジャンボンフロマージュ美味しいなって話です。本当にそれしか、
いやでもどう考えても美味しそうだな。てかフロマージュってチーズって意味なんですよ。なんかどうしてもチーズケーキのイメージがあったんですけど。
あ、でも、うん、同じですよ。うん。そっか、今井くん食べたことありますよね、きっとね。
いやー、でも、なんか、いや、聞いてるとあるなって、まあ、大バカナルとかで食べた気がするんですけど、
うん、
その名前で認識したことはないから、今度ちょっと、渋谷のビロンとかね、メゾンカイザーで食べてみようと思う、はいはいはい。メゾンカイザーも割とよく前通る。
うん、うん。なんか、これも決して腐してるわけじゃないんだけど、
はい、
東京駅の日本橋口のところのスタバの下にコンビニありません？
ああ、はいはい、わかります。あれはあれかな？
なんだっけ、ニューデイズみたいな名前の。
ああ、そうそうそうそう、ニューデイズ。うん、
で、あそこ僕いつも基本的にはシウマイ弁当を買う場所なんですよ。あそこに売ってる。
はいはいはい。僕も柳瀬さんに教えてもらって、あそこで。
そうそう、なんだけど、まあ、時間によっては売ってなかったりとかするんですけど、そこで、ジャンボンフロマージュではなくて、本当に、ハムとチーズのサンドイッチが売ってたんですよ。同じなんですよ、見た目は。見た目というか。それ買って食べたら、なんか全然ジャンボンフロマージュじゃなくて、なんか、例えが変だけど、初めて、なんだろうな、カリフォルニアロール食べた日本人みたいな気持ちになるというか、そう、これがもしフランスの人とかイタリアの人がこれ食べた時に、あ、カリフォルニアロールだって我々が思うような気持ちになるような、構成要素は同じだけど、なんかパンがまず違うし、なんかうまく言えないけど、ハムとチーズとパンとバター使ってもジャンボフロマージュならないんだっていうのを、美味しかったんですけどね、あのでもジャンボフロマージュではないっていう、
はいはい、
あれも今井くんにぜひ、ぜひではないな、まあ、食べるもんなかったら食べてほしいな。
あ、そうですね、まあ、今回いろいろ楽しみなんですよね、あの インアンドアウトという、
ほう、
なんでしょう、ハンバーガー版の爽やかみたいなお店が、
うん、あー、わかった、うん、
アメリカにあるんですよ、
うんうんうん、
そこ、あの、僕の、ちょっと実名出しちゃいますけど、友人の元重くんっていうのがですね、
うんうん、
かつてアトランタに住んでたんですけど、
うんうん、
アメリカで何食べたらいい、何が美味しかったって言ったら、あの、彼はトイック990点なんですけど、
うんうん、
それを生かしてですね、インアンドアウって言うんですよ。それに腹が立つのでちょっと食べたいなっていう。
なるほどね。で、今井くんも言うんだ。
そうですね。
トイック550点とかで言うんだ。
そうそうそうそう。あ、すごい正確に当てられた。
あ、そうなの。
あの、
あれ、ごめん、なんかさ、細かいぐらいぐらい、トイックって970点満点じゃなかったっけ。違うかな。
あ、じゃあそうかも。そうかそうか、950かな、元修行は。
あははは
すいません、ね、そうそう、それぐらいです。
ごめん、違ったらごめん。
あと、あ、でも、まあ、インアダウトは大谷選手も大好きと公言していてですね。
うん。それはアメリカ版爽やかじゃないけど、
はいはい、
限られたエリアにしかないんですか。
いや、全土にあるんだけど、アメリカを絶対出ないというか。
あ、へえ。
で、何度かね、日本でもテストマーケティングしてるみたいで、この間もなんか、100食限定みたいなんで、なんか、恵比寿で1日だけポップアップしてたんですけど、それも、多分アホほど混むから前日告知、
ああなるほど、
にしてて、でももうそれも一瞬で大行列になった。
へえ、アメリカ全土でできたら世界でできそうですけどね。
うんうん、うん、
広さ的に、
そうそうそうそう、うん、それはそう思います。
静岡から出ないっていうのとアメリカから出ないってなんか規模が、流通の規模が違って面白いです、
うんうん、ね、
最近一個だけ困ってるのが、
はい、
元重くんの LINE スタンプの使いどころが最近なくて、
はい、
あれを知らない、元重くんを知らない人にポンって送るとすげえ反応が返ってくるから、ちょっと使いにくいっていう、
ぜひぜひ、
使
っていきましょう。
個人的には使いたいんですけど、はい、
僕最近、
うん、
最近僕はあの塩の鳥羽さんのスタンプよく使って
ます。あー、今井くんの割れとか出たな。
いやいやいや、でもその本当に僕出た瞬間買ってたんで。
はいはいはいはい。
はい、あの、だから、あの、鳥羽さんとの共通の知人によく使ってたんですけど。
はいはいはい、はい。
今、誰に使ってもリアクションもらえるようになったんで。
あ、確かにね。
そう、
まあ、もともと鳥羽さんが、あの、死を始める前に取材したの今井くんでしたもんね。
そうですね。あの、まあ、それは編集が掛次郎さんで。
うん、
そうなんですよ。海賊シェフっていう、
検索
してもらえると、はい。僕は書かせてもらった。
はいはいはいはい、
はい、記事が、はい、
確かにな、はい、この話これぐらいにしとこう。
はい、というわけで今日一つ目のハッシュタグは柳下さんの持ち込みで、ハッシュタグジャンボンフロマージュです。では二つ目のハッシュタグに行きます。二つ目は、ね、僕が持ち込んだもので、ハッシュタグ君たちはどう生きるかです。
まず珍しいですね、このハッシュタグラジオあんまり時事性のあるものをやらないじゃないですか、
は
い、
そうですね、そうですね。
なんかあれ、あれいつだったかな、多分公開日かその近くの次の次の日ぐらいに、はい、今井くんのインスタで投稿がありましたよね、
はい、そうですね、あの、まあ、ツイッターにも書いたんですけど、
うん、
これはちょっとまあ言わせてもらうと、僕の身に起きた悲劇は鈴木敏夫さんのせいだと思ってるんですけど、そのまあ東宝シネマ渋谷、あ、うん、新宿の、うん、スクリーン10、スクリーン10のチケットを、
うん
うん、買ってて、でまあその柳下さんはよくご存知の通り、僕はこう何でもギリギリに動くタイプなので、
うんうん、
スクリーン10があるフロアに立った瞬間に、
うん、
もうその直前に流れるなんか注意事項の音してるんですよ。本当にもう上映始まるとこだなって、うん、
はいはいはい、
で飛び込めればもちろんよかったんですけど、トイレ行きたかった。でトイレ行って慌てて飛び込んだんですね、
うんうんうん、
そのでそしたらまず僕の席が空いてないわけですよ。
うん。
なんかすごくリアクションのいいファミリーが座ってて、
うんうん、
で、もうあの人たち間違えてるのにすげえ楽しんでんなと思ってて、
うん、
で、シーンはこれちょっと全くネタバレしたくない人は、
はいはいはい、
ここで一旦止めていただきたいんですけど、まあまあ、はいはい、その大したネタバレはしないですけどね、
うんうんうん、
シーンがそのご覧になった、柳さんご覧になったっていうんで分かると思うんですけど、うんうん、そのちょうどなんかあの異世界に主人公が迷い込んだシーンで、
うんうんうんうん、
船乗ってて、
うんうんうん、
これが一番よくないですけど自己紹介してたんですよ。
あ
んた名前なんて、
うんうんうん、
マヒトっつってて、
うん、
で私はキリコだよみたいな、
うん、
で自己紹介なんか冒頭にしかないじゃないですか、
うん、
でなんか船乗ってて、
うん、
でなんか、まあ、そのでっかい魚をさばくシーンとかがあるんですけど、
はいはいはいはい、
あなんかあなるほど今回はこういう世界観ねと思って
包丁入れてね、
そうそうそう、
あ謎の生物ね、
ま、そうそう、またこうやって なんか切る感じうまいなとか思いながら、
うん
うんうん、なんかやっぱお今回の宮崎駿はいつも以上に飛ばすなみたいな気持ちで
うん、うん、
全然説明がないでもついていくぞっていう気持ちで、
うん、
その見てたんですよ。まあ、でもちょこちょこそのちょこちょこ世界の説明は入るから、なんせ異世界行ったとこだから。
はいはいはい、はい。
で、まあ、その後もなんか、あの、ポスターになってるキャラとの出会い、すごいあっさりしてんな、とか。
うん、ああ、なんか庭みたいなとこで会うんですよね。
そうそうそうそうそ
う。
う
んうんうん、
こんなあっさりしてんだとか、
うん、
なんか、これもしてやられたな、みたいな気持ちで。
うん。うん、
あと、カヘカヘっていうの全然言わないな、とか。
うん、うん。
思って、で、なんか、びっくりしたのその1時間で終わったんですよ。
うんうん、
でも、まあ、割と理解できたんですけど話としては。
うん
うん、でなるほど、あでもまあそっか予告時間すら、あ確かに上映時間すら確かめてないし、
うん、
なるほど今回はもうやっぱ落としもあるし、
うん、
この濃密な絵を描ききるのは1時間の限度だったんだなと。
うん、
でもなんかエンドロールに知らないキャラいる気がするみたい
な。あ、だから今井くんは隣の部屋に入ったわけですね。
スクリーン9に入っちゃって、
はいはいはい、はい、
でたまたまその1時間ずらしで両方、うん、君たちはどう生きるかをやってて、
うん、だ真ん中から見て、
そう
でエンドロールであれってなったと。
そう、
うん、
で多分これ僕今のところ世界で僕だけじゃないかと思ってるんですけど、
うん、
その半分後ろ半分だけ見た人、
うん、まだ前半分見てないんですよね。
見てない、まだ見てないですよ。で、
うん、
いろんな人に解説を受けたんで大体把握してるんですけど、
うんうん、
最悪でそのなんかネタバレはしているが見てないっていう、うん、でこれでもやっぱ絶対鈴木敏夫さんのせいでやっぱあらすじさえ公開されてないということによる弊害、
うん、もう 今井くんの言いたいこと全部言った？
言いました。
あのちょっとじゃあ話すけど、
はい、ちなみにこの話について、うん、僕の友人のリアクションは、
うん、
ギリギリに入っている、
うん、
勝手に物語を解釈して、
うん、
違和感を感じず見始めている、
うん、
席に座っていたファミリーに苛立っている、
うん、
といったことを含め、
うん、
その今井というものを象徴するエピソードすぎる。
いやあのねそれ僕も全く同じことだったもう鉄道鉄尾今井くんっぽいなと思ってでしかもさ今回新しくさ、はい、鈴木敏夫さんのせいにしてたじゃん、は
い、
そこも今井くんっぽいなと思ってい
やいやいや、
もうなんか自己肯定感のさモンスターというかさ
いやいやいや、でも
自分が間違ってるわけないっていうフィルターで世界を見続けて、
いやでもね、
そのまま死んでいくんだね君は。
まあでも最初ちょっと思ったんですよ、これもしかして間違えた、その席がないっていうことに関して思ったんですけど、
うん、
でも自己紹介してるから
いやこれ本当にあのインスタのストーリーかなんかで流れてきて、
はい、
今のまあ15秒ぐらいで要約した文章が流れてきたじゃないですか。
はい、
なんかその時に、あ、今井くんっぽいなって思って。
はいはい。
見てましたよ。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございますっていうこと話なのか分かんないけど。いやー、そうですか。で、まあ、そうですね。中途半端ですね、はい。ネタバレは OK だけど全部見てないっていう、なかなか珍しいパターン。後半見たことないってパターンはまだあるけど、前半見たことないってなかなかないですね。
あと、冒頭見逃したとかあると思うんですけど、
うん、
やっぱ冒頭1時間見てないは、軽有だと自負してます。
その言い方ももう全部今井くんっぽいよな。自分のミスのいいとこ探しみたいなところも含めて今井くんっぽいな。
そんな、とんでもないです。ありがとう
ございます。ありがとうございます。褒めてないよだから。なるほどね。
そうなんです。はい。
皆
さん見たんですよね。
はい、見ました、見ました。
どうでした？
まず最初見たときに、
うん、
これ、コメント難しいな。ネタバレ嫌な方は、一応5分飛ばしていただいた方がいいかもしれません。ネタバレするつもりないんですけど、一切情報入れたくない方は。
うん。
これ僕、あ、ちょっと長いなって思って見てました。
僕短いなと思いました。
いや、だからそれは1時半分しか見てないからでしょ。何の参考にもなんだよ、それ。いや、っていうのは、
うんうん、
なんか、いや、あれなんだっけ、あ、監督の名前忘れちゃった。
宮崎駿さん？
ああ、いやいや、インセプションを撮った方。
ああ、クリストファー・ノーランです。
あ、そうだ、クリストファー・ノーラン。
はい。
クリストファー・ノーランって、多分、ストーリーを楽しむよりかは、
はいはい、
シークエンスを楽しむというか、その、クリストファー・ノーランという監督が、こういうものを撮りたいみたいなものが、合わさって一本の映画になってるじゃないですか。
はいはいはい。
で、インセプションはそれがストーリー性がかなり整合性があって、
はい。
なんだっけ、一番新しい作品。
テネット。
そう、テネット。テネットはそのシークエンスが前に出てる作品だなと思ってるんですよ。
はいはい。ちょっと僕はもう難しすぎてなんだかんだでした。
あ、そうそう。まあ、一応整合性はもちろんあるんだけど、なんかその、うん、物語を理解するよりも、もう映像の凄さとか、アイデアの凄さみたいなものだけで見れるじゃないですか。
はいはい、そうですね。
だから、紅の豚がインセプションだとしたら、
はあは
あ、君たちはどう生きるかはテネットだなと思ったんですよ、まず。
なるほど。
で、そういう見方すると、もう絵は、今井くんが見てなかった冒頭の火事のシーンとかの絵はすごいし、
へえ。
いろんなシーンで宮崎駿監督がやりたかったとか好きだったモチーフみたいなものを多分全部出してて、すごい作品だなと思いつつ、
はいはい。
ただこれね、これは僕個人的な感想なんですけど、自分がアニメーターでもないから、涙がボロボロ出るみたいなのの、リアリティと非リアリティ性みたいなのを最近のジブリ、まあもっと言うと宮崎駿アニメの中で、ちょっと冷めちゃうところがあるんです、自分の中で。冷めちゃうは言い過ぎなんですけど、
うんうん、
だって、まあ、今井くんもこれ見てないですけど、血がこんなに出たら死ぬよな、みたいなことを、ちらっとどっかで思っちゃうんですよね。
はいはいはい。
なんかそういうところで、例えば、紅の豚だったり、もののけ姫だったり、なんでもいいんですけど、
うん
う
ん、
嘘と、
はい、
本当性、脚色が、
うん、
嘘の方が下がってると僕ずっと好きで見れるんですけど。
なるほど。
嘘がちょっと上がっていくと、だんだん、こう物語そのものよりも、
はいはい、
もうちょっと冷静な目で見るようになっちゃう。僕の癖なんですよ、個人的な。
それでは物語上の嘘とは違ってってことですね。
例えば。あ、もちろんもちろんもちろん。物語上嘘は嘘じゃなくて、それはなんか言葉遊びすると演出だと思うんですよ。だから、なんか冒頭のところで、のめり込めない時間がちょっと僕個人的にはあって、なんかそれが作品全体を自分のマインドとしてちょっと阻害してたなっていう個人的な反省があるんですけど、好きなジブリ映画ベスト5に入るかなって途中で考えたんですよね。
はいはいはい。
なんか好きなジブリ映画をベスト、例えば3でもいいんですけど、
うんうん、5
でもいいんですけど、なんかちょっと迷うと思うんですよ、どれ選ぼうかなみたいな、
うんうんうん、
時に、僕は実はこの作品あんまり入ってこないかもなと思いながら途中見てたっていう。
そうですね。僕も全然入ってないですけど、まあ、 でもなんか全然見て損したとか思わなかった。まあまあ、まあ僕は損してるんですけど、半分し
か見てない。いや、それ今井くんのせいだよ。
まあ、おっしゃることは分かる。僕、テネットも全然好きじゃないんで、
うん、
その、なんか割と、その、今日よく出てきますけど、その、学生時代映画を勉強してた元重くんに僕がよく言われるのは、うん、うん、今は脚本中だって言われて。
ああ、でも、分かる分かる。
その、脚本の整合性とかが一番気になるので、
うんうんうん、
そうだからテネットとか何が起きてるか分かんないというか、
なんか昔あの友達で大阪で映画専門の古本屋やってた友達がいるんですけど、
ああはいはい、
コマ撮り文庫っていう、
コマ撮り文庫だ、はいはい、
そう、そのコマ兄が言ってたのは、
はいはい、
そのムービーってのはムーブするからムービーであって、
うんうんうんうん、
話とか実はそこまで重要じゃないみたいなこと、
うん、だから、ね、はいはい、
そう、カーテンが風に揺れてるシーンが美しければ、
うん、
それはムーブしてるから、ムービー足りえる、みたいなこと言っていて、うん、だフランスの映画とか台湾の映画とかで、これどういうことなんだろうみたいなのを思った時に、彼の言葉を思い出すんですけど、はいはい、そういったらすごくムーブしてましたね、
今回。そうですね。
そう、あともう、なんかいろいろ本当に不思議な作品で、
はい、
あの、印象的なセリフが実はあんまないなって思ったんですよね。
ああ、そうかも。
あの、例えば僕自分の乗ってる車がスバル360って古い、
ああ、はいはい、
1964年式の車で、
はいはい、
古い車って電気系統弱いから、
うんうん、
冬とかにやっぱりバッテリーが上がりやすいんですよね、
うんうん、
でイグニッションキー挿して回すときに、
はい、
自分で驚いたんですけど、
ほう、
かかってくるよエンジンちゃんって言っちゃったんですよ。
恥ずかしい。
あ、そう、恥ずかしいというか、でもね、なんかね、あの、僕の恥ずかしさはもちろん置いといてなんだけど、
はいはい、
宮崎駿さんって、
はいはい、
多分本当にアナログのマシンのこと知ってる人なんだな、その時思ったんですよ。
ああ、なるほど、
はい。なんか本当にね、祈るような気持ちで、
うんうんうん、
かかってくれよって気持ちになるんですよね、
うんうんうん。
で、それは多分、今のコンピューターが入った車には起こり得ないことで、
はいはい、
なんか、オイルとスチールのエンジンの話なんですよ。
うん、
だから、あ、そうか、あの時ポルコロッソはこの気持ちだったんだなみたいなことを思った時に、そのかかってくるエンジンちゃんが理解できた瞬間があって、なんかそういう、なんでもいいんですよ、そのどんなアニメ、あのジブリ作品というか宮崎駿監督作品の中で、まあカリオストロの城でもなんでもいいんですけど、なんか印象的なセリフが各話であると思うんですよね。一つなんか選んでよって言ったら選べると思うんですけど、今回の君たちはどう生きるかの中にこのセリフ良かったなみたいなのが、
なるほど、
確かに。それは脚本中、まあ我々とあえて言いますけど、脚本中的には不思議な気持ちになるっていう。
うん、そうですね。
音楽も実は、
うんうん、
あ、で僕ちょっとごめんねこの話、
はい、
あのこれ評価が1と10に真っ二つに分かれる作品でもありますよ、
うん、そうですね、はいはい。
でやっぱりアートの素養があるとか、クリエイティブの、うん、まあもっと言うと美術系のクリエイティブについて造形が深い人は、
うん
うん、やっぱ10をつける人がすごく多くて、
うんうん、
僕、そういう意味では5なんですよね、その。
はいはい。
からやっぱりそういう人たちってすごいなとも思うし、
うん、なんか
それ面白いなという人すごいなと思うし、
はいはい、
あの、なんかよく、まあ、あんま聞かないですけどね、よく分かんなかったなっていう人は、それはそれで理解できるというか、
はい、うん、やっぱね、アート系の人はこう比喩とか読み取る力がすごい強いですもんね。
そう、なんかなんだっけな、聞いた話ですけど、
はいはい、
音楽系のことやってる人が、それこそ今井くんが見始めたあの海が出てくる世界のところで、
はいはいはいはいはい、
船の月光の中それを進むシーンがあって、
うんうん、
それはもしかしたらベートーベンの月光を少しオマージュしたような音が鳴ってたのかもねとか、
なるほど、やっぱり
それこそ、まあ、ダリでも何でもシュールリアリズムでもなんかいろんな絵画のモチーフは多かったなとか、
うんうん、
なんかそういう見方をすると面白いけど、まあもっと気楽に楽しむつもりでいたみたいな。
そうですね、
うん、文句は一切ないですけどね、面白い作品だったなと思いますけど、
うん、
前半見れるといいですね。前半見た上で感想を話したいね。
そうですね、ありがとうございます。2つ目のハッシュタグは、 君たちはどう生きるかでした。はい、では3つ目のハッシュタグに移りたいと思います。3つ目のハッシュタグは、スタッフから事前にもらったここ1週間のトレンド入りハッシュタグリストの中からハッシュタグラジオが選ぶ今週のウィークリーハッシュタグを決めていくという流れになっております。はい、1つ目のハッシュタグは君たちはどう生きるか。
いや、タイムリーですね。
はい、2つ目は、ハッシュタグスレッズ。
ああ、スレッズね。
で、3つ目が、ハッシュタグ海の日で、4つ目がハッシュタグベイブレードです。
ベイブレード入ってくるんだ。へえ、
ね。
はい、じゃあ一つずつ解説と、
はい、はい、解説、7月14日、うん、宮崎駿監督の最新作君たちはどう生きるかが公開され、 AD の私も早速公開初日に見に行きました。
うん、
ただ単にアニメーションに圧倒される楽しみ方、自己流に解釈する楽しみ方、いろんな楽しみ方を許容してくれるとても好きな作品でした。
うん、
さて、内容もさることながらこの作品で注目を集めた点はスタジオジブリ単独出資でありポスター以外の広告を一切行わなかったことです。お二人はこの作品を見に行かれましたか？うん、そしてこのような広告のあり方をどのように思われますか？
はい
はい、
ツイッターの、はい、これ7月14日が公開でおそらく当日か次の日にハッシュタグ君たちはどう生きるかってやった後に、
はい、
打った後にあの鳥のマークがついてましたよね。
はいはい、
あれって広告なんですか？
あれ広告ですね。
そう、だからなんかすごいですよね。事前広告はやってないけど。
そうですね、
やっぱ広告的動きは結構周到にされてたような感じがしますよね。
そうですね。あとなんか笑い話として言われてて面白いなと思ったのは、うん、あのエンドロールを見ると、
うん、
予告編制作っていうクレジットがあるらしくて。
ありましたね。
だからそれも作られていて多分これから出てくるんだろうと言われてます。
はいはいはいはい、はい、いやー、君たちはどう生きるかのトレーラーすごい楽しみだな。
うん、確かに。どこ切るんでしょうね。
ねえ、
あ、確かにこう普段は死者を見るような人しか経験できないことが経験できますね今回。その、
あ、確かに確かに、
あれの予告編こうなったんだっていう。
うんうんうん。
じゃあ2つ目いきますね。
あ、そうですね、これは。あ、ちょっともう一個だけ、あの、
はい、
結構みんな見てますね。
どうかな。でもまあうちの会社はまだ僕しか見てないんですよね。
あ、意外。
あ、まあ、それでこの AD 君は見てますけど、
うん、
大人チームは
なんかどれぐらいの初速でどれぐらいの、まああんまり普段そこ気にしないですけど興行成績なのか、ちょっと経過楽しみですね。
そうです、なんか初週が22億とかだったのか。
ああ、すごい。すごいのかな。
すごいはずですね。あれ、数たちのより上とかじゃないかな。
あ、それはすごい。あ、じゃあ、やっぱりプロモーションが良かったんですね。
すごいですね。
プロモーションしないことが良かった。
うん。
も、良かったのか。はい、スレッズ。
メタ社がツイッターの制限に合わせてリリースした新サービス、スレッズが人気です。内容はほぼツイッターと同じなんですが、インスタグラムのアカウントと同期して使うことができる点、フォローしている人の投稿だけが流れてくるタイムラインが存在しない点などがツイッターとは異なっています。
うん、
お二人はもうスレッズはお使いになりましたか？利用してみた感想などあれば聞かせてください。
うん、スレッズね。アカウントはまあ作って。
はい、僕も作りました。ま
インスタもそんなに僕投稿してないんですけど、
そうですね、
ずっと経過観測をしていますね。
あ、スレッズの？
スレッズの、
はい、
あの、まず僕多分ツイッターが使いにくいって思ったことがあんまなくてあの600ツイートでしたっけ、600表示みたいな。
あ、わかります。投稿僕もそうそう、あの制限が使いにくいっていう感覚はないってことですよね。
ね、これ多分前も話したと思うんですけど、だからいわゆるツイッターヘビーユーザーとは見方が違うんだろうなとは思いつつも、うん、あのまだ荒れてない、まだ荒れてないがずっと続いてる感じがしますね。
はいはい。
うん、なんかあとインスタのなんていうかな、アカウントのフォローがそのまま引っ張れるから、
はい、
ツイッターでフォローしてない友人のツイートが見れて、はいはい、ツイートというなのか、なんていうんだ、 まあ、ツイートが見れて、
投稿、はいはい、
投稿が見れて、それは、とても楽しいです。
はいはい。
これも、なんか、聞いた話でなるほどと思ったんですけど、
はいはい、
あれ、スレッズのリリースっていつだったかな？
なんか、2、3日前倒したんですよね。
あれ、2、3日レベルなのかな？
あ、
な
んか、はいはい。
そう、多分、半月、一月レベルで前倒してるような感じがして、まあ、それが可能なのかどうか置いといて。
はいはい。
やっぱり、ツイッターの制限がかかるよってところに、スレッズのリリースをぶつけてきてる感じは本当にうまいなっていう。うん、そうですね。のをインターネットが上手い人とか知ってる人は言ってて、なるほどなって思ったっていう。うん、はい。
はい。
3番目。
3番目、ハッシュタグ海の日。うん、去る7月17日は祝日海の日でした。国民の祝日に関する法律によると、海の日は海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願うための日とのことです。AD の私は京都に来て初めて祇園祭の宵山に行き、海の恩恵に感謝しながらイカ焼きを食べました。お二人はこの祝日何をして過ごされましたか？また最近海の恩恵に感謝するとともに海洋国日本の繁栄を願ったことがあれば教えてください。
何も覚えてないな。海の日何やったか。
僕は仕事してましたね。
多分僕もそうだな。海洋国日本の繁栄を願ったという表現が妥当かどうか置いといて、
はい、
海の恵みっていいなとはいつも思ってますよ。ねえ、山の日があるの知ってました？
知ってますよ。
知ってます？
はい。
なんか海の日に比べて山の日って影薄くないですか？
まあまだできて間もないというのはあるんじゃないですか。
うん。で、なんか最近僕その山の日の法律上の定義を調べたんですよ。
はい、おお、はいはい。
で、その定義というのは、山に親しむ機会を得て山の恩恵に感謝する日です。で、
恩恵に感謝はするんですね。
そう、まあ祝日だから別に、わーいでいいんですけど、
はい。
なんかすげえ抽象的ですよね。
はい。
なんじゃこれと思って。まあ文句はないんですけど、これも。だから、海洋国日本の繁栄とか、山の恩恵に感謝とか。
はい。
なんか、うん、その通りだなと思いながら、何も心に刺さらねえなって、思ってます。けど、僕は海も山も大事にしてますよ。マジで。
はいはい。
ただ、お上に押し付けられても別にって思っちゃったっていう話です。
はい、年取るとね、なんか、もともと山派でしたけど、海もいいとこあるなみたいな気持ちになって。
川の日だったらもっと上がったかもしれないな。
はいはい。
川って良くないですか？
どういうことですか？
冷たくて、綺麗で、べたつかなくて、海と山の両方いい
と思います。ああ、わかります。まあ、それで言うと、湖もそうですね。
ああ、湖いいね。
琵琶湖は、琵琶湖の海水、
琵琶湖。あ、そうか、琵琶湖か。
の湖水浴は快適。
なんか、ちょっと、琵琶湖ってさ、湖っぽくなくない？あそこ。
まあまあ、波もありますからね。
うん。ちょっと、さすが滋賀の人じゃないけど、ごめん、僕、湖って言った時に、屈斜路湖とか、青木湖とか、はい、そういう、こう、山あいの中にある湖を想像したんですけど、琵琶湖ってもうでかいじゃん、だって、
ね、
まあ、これ文句はないんだけどさ、やめようこの話、次行こう。
はい、大丈夫。4つ目、ハッシュタグベイブレードです。タカラトミーから新作玩具ベイブレード X が発売され話題を集めています。ベイブレードとはベイゴマ遊びを現代にアップデートさせた玩具で、1999年以来20年以上にもわたってちびっこに遊ばれ続けている玩具です。今回の新作の特徴は、コマの軸とコマを戦わせるスタジアムの縁にギアがついており、コマの軸がスタジアムの縁に触れると外周をなぞるように驚異的に加速するシステム X ダッシュが追加されている点です。
めっちゃ面白そうじゃん。
お二人もぜひ一度遊んでみてはいかがでしょうか。 子供時代の思い出の遊びや今まだに遊ぶおもちゃの話があれば嬉しいです。なんかこれだけなんか
めっちゃいいね。
はいはい、
トーンが違ってこれだけ
チーンだけ。そうですね、
あのタカラトミーとかバンダイナムコとか、
はいはい、
あのバンダイナムコ、
うん、
バンダイナムコですよねとか、はい、やっぱあの30、40になっても、
はい、
ずっと子供の最新のトレンド知れるのって面白そうですね。
ああ、その仕事上でってことですか。
うんでこの X ダッシュすごいいいね。
そうですね、今僕動画見てたんですけど。
あーへー、どんなでした。
いや、この横についてますよ、よかったら。
その外壁、あの丸いんですよね、スタジアムは。
そうそうそうそうそう。
で、その周りに何がついてるんですか、これ。歯車。
どっちかっていうと、その駒側に歯車がついて、駒側の縁が歯車になってて、
うん、
うん。外はその歯車とちょうど噛み合うギザギザが外枠にあるって感じです。
それだけで加速すんの？
多分電動なんじゃないですかね。それが反応するってことなんじゃないかな、多分。
え、これめちゃ、これすごいね、この企画した人。だってさ、20年経ってさ、ベイブレードアップデートできるってすごくない？
うん。
しかもこう、男の子心をがっつりくすぐるじゃん。
はいはいはい。
なんか、光るとかだけでもかっこいいのにさ。
はいはい。
X ダッシュだぜ。
うん。
すごいね。
すごいですね。これまあテンション上がるでしょうね、子供はね。
上がるよ、これ。逆にこれさ、20年ってことは、当時11歳っていう子が31歳になってるわけじゃん。
はい。
小学5年生が。
うん。
で、もうちょっとしたらもしかしたら子供がいるかもしれないって世代になってくるじゃん。
はいはい。
その時にさ、自分がやってたベイブレードからさ、X ダッシュついたらまたやんない？多分。そういうなんか、あの、世代を超えてる感じのアップデートとしてすごい気がする。
うん。なんか、キャッチコピーももう遊びじゃないっていうキャッチみたいです。
何なの？戦い？
そうなんです。まあそうなんです。スポーツであり。
あ、スポーツね。確かに、はい。いや、今回は文句なくベイブレードでいいんじゃないですか？
確かに。
このセレクトハッシュタグは。はいはい、なんだこれ、なんつったっけ、
ウィークリーハッシュタグですかね。
ウィークリーハッシュタグね。
はい。
はいはいはい、
というわけで、今週のウィークリーハッシュタグは、ハッシュタグ、ベイブレードでした。
エクスラッシュ！
今週は以上となります。柳下祝いのハッシュタグラジオは、各週金曜日に Spotify、Amazon Music、Apple Podcast で更新しています。それぞれフォローがまだの方はぜひフォローをお願いします。更新情報は番組の Twitter アカウントと Instagram もお知らせしています。 Twitter または Instagram で柳下今井のハッシュタグラジオと検索してもらえればアカウントが出てきます。そちらもぜひフォローしてください。番組では聞いてくださっている皆様からのハッシュタグや感想も募集しています。概要欄に記載のお便りフォームから柳下さんと僕に話してほしいテーマや単語、感想を送っていただけると幸いです。というわけで本日のハッシュタグラジオは以上となります。いつも聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。柳下
今井のハッシュタグラジオ
でした。